ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぼちこです。少し前にうんこのミクスという本を読みました。昔は農作物を育てるための肥料として人や動物のうんこを利用していたんですけど、現在は輸入した原料から肥料を作っているそうです。肥料の三大要素の窒素、リン酸、カリウムのうちのリンは多くを中国からの輸入に頼っているそうです。でもいろんな事情で値段が高騰している上に輸出に制限をかけるっていう話も出ているそうです。安定的に肥料を生産するためには国産を目指すべきではないかと。かつて肥料として活用していた宝の山は今は下水として処理して燃やして埋め立ててしまっています。その下水からリンを回収して肥料にできないかという内容の本です。とっても面白い内容なので興味のある方はぜひ読んでみてください。で、この本の冒頭で、人は1日に何グラムのうんこをするのかということが書かれていました。日本人の平均は200グラムだそうです。アメリカ人は150グラム、イギリス人はたった100グラム、中国人は日本人とほぼ同じで210グラム。インド人は300グラムだそうです。繊維質の多い野菜などを食べると、うんこの量も多くなるんでしょうね。戦前の日本人は、なんと400グラムだったそうです。この本を読んでから、毎朝自分のうんこを見て、今日は何グラムかなって気になるようになりました。今回は静岡旅行の3日目、2025年8月12日火曜日のお話です。この日は雨が降っていないものの、どんよりと曇っていて、湿度の高いムシムシした一日でした。せっかく静岡に来たんだから、富士山が見たいって思ってたんですけど、天気予報を見ると、私たちが滞在している間は、ずーっとこんなぐずぐずした天気のようでした。富士山は拝めなさそうなので、代わりに富士山について学びに行くことにしました。行った先は、富士宮市にある富士山世界遺産センターです。この世界遺産センターのことは、以前何かの記事で読んだことがありました。2017年に開館したばかりで、なんといってもその建物がとっても絵になります。富士山を逆さまにしたような形をしています。建物の前には水を張った広いスペースがあって、そこに建物が映るんですけど、水面に富士山が映る逆さ富士っていうのありますよね。その逆バージョンで、水面に映るのが富士山で、実際の建物が逆さまになっているという感じです。この風景の背景に富士山が見えると完璧なんですけど、残念ながら富士山は雲の奥に隠れていました。富士宮市に入ると、周りを走る車の多くが富士山というナンバープレートをつけています。いいですよね。いやー、羨ましいって思いました。自慢のナンバープレートですよね。富士山周辺の山梨県と静岡県の2県にまたがって使用されているそうです。さて、世界遺産センターに入ります。 壁に沿って螺旋状にぐるぐるとスロープが続いているので、山を登るような感じで登っていきます。もちろん歩くのが辛い人にはエレベーターもあります。壁には実際に富士山に登っていく周りの風景が映し出されています。時々登山する人の影も出てきます。自分の影も映るので、影を一緒に登っている仲間に見立てて、一緒に登っているつもりになって歩いてみたりもしました。スロープの途中途中には部屋があってテーマ別の解説があります。富士山に生息する動植物を紹介するコーナーや、絵画に描かれてきた富士山を集めたコーナーなどなど。私が面白いなぁと思ったのは、富士山の石を紹介したコーナーです。富士山の噴火で噴出した石には、いろんなタイプがあることを学びました。小学校1年生の夏休みに、家族で富士山に行きました。河口湖でキャンプをして、翌日車で富士山の5合目まで上がりました。そこからちょっと登ってみたんですけど、ゴツゴツした石がいっぱい散らばっていて、滑りやすいし、思った以上に傾斜がきついので、私はすぐに挫折してしまいました。父と姉は6合目まで登ったそうです。私と母は5合目の駐車場で待ってました。富士山の石というと、その時に見たスポンジのような穴が開いた軽くて黒い石だと思っていました。でも、黒くてガラス質の石や硬くて重そうなゴツゴツした石など、噴火の段階によって石の素材も形も様々なんだそうです。一番目を見張ったのが火山弾です。噴火したマグマが固まったもので、飛んでいくうちに伸びて固まったリボン状のものや、巨大なラグビーボール状のものもありました。高速で回転しながら飛んでいく間にラグビーボール状になったんだそうです。ここの展示物はお手を触れないでくださいって書かれていたんですけど、その後行った近くにある浅間神社に行くと大きな火山弾が置いてありました。触ってみました。うん、硬そうな石でした。火山弾の隣にはなぜか南極の石が置かれていました。朽ちて白骨化した木の幹みたいな感じでした。南極の奥地から氷河に乗って長い歳月をかけて流出して地吹雪により風化したものなんだそうです。第7次南極観測船富士の乗組員の方々が採取してきたもので、この神社に奉納されたんだそうです。話を世界遺産センターに戻すと、その他に富士山信仰に関するコーナーもありました。古来から人々は山に崇高さや畏怖のようなものを感じたんだと思います。人々は山そのものや山にいるとされる神様を拝んできました。富士山も信仰の対象となっていて、富士山を拝んだり登ったりしてきたそうです。江戸時代になると富士山にお参りに行きたいんだけど、庶民はなかなか行く余裕がない。そこで地区のみんなで旅費を出し合って、代表者が登りに行ったりしたそうです。お伊勢参りにも似たような感じのことがあったと聞いています。お伊勢さんへも地区の人たちがお金を出し合って代表者がお参りに行くっていう文化があったそうです。お伊勢参りは犬を行かせたこともあったなんて聞きますけど、富士山はどうなんでしょうね。そういう富士山行というのを今でも行っているところがあるそうです。三重県の 島の泥地区で行われている富士山港について映像で紹介されていました。この地区では12年に1回、猿の年に15歳以上の男性が富士山に登るんだそうです。江戸時代から続けられている行事で、昔は島から船で静岡の港までやってきて、そこから歩いて北上して富士山に登ったそうです。今は観光バスをチャーターしていきます。そして、地区で留守番する人たちは、広場に富士山に見立てた小山を作って、その周りで一晩中踊り明かします。盆踊りみたいな感じです。今も続けている地区は珍しいんだと思うんですけど、昔はこういう慣習が結構あったんじゃないかなって思います。一番上の部屋は展望室になっていて、テラスもあって、富士山が見えるはずなんですけど、曇ってて見えません。見えるはずの場所に、見えるはずの富士山の写真が置かれていました。途中に、来館者が書いた富士山へのメッセージを飾るコーナーがありました。それを読むと、かなりの人が、見えなかった、残念って書いていました。それから類推すると、見えない日が多いみたいです。英語で書かれたものも多かったです。その中には、実際に登ってきましたって書かれているものもちらほらありました。この部屋には、日本全国にある富士の名を冠した山が紹介されていました。意外にたくさんあります。愛知県にも犬山市に尾張富士山という山があるそうです。標高275メートル。涼しくなったら登りに行きたいなーって思いました。展望室を出たところに富士山の成り立ちを解説したコーナーがありました。へーって思ったことが一つありました。大昔には新旧二つの富士山が並んでそびえていたそうです。縄文人が見ていた富士山はツインタワーならぬツインピークスだったそうです。今から10万年前、富士山の土台となる火山が噴火活動を開始しました。大規模な噴火を繰り返して成長して、標高2500メートルを超える山になります。そして一万数千年前、山頂の火口が西側へ移動して、現在の富士山の頂上となる二つ目の峰を作り始めます。そして新旧二つの富士山が出来上がります。しかし2900年前、東側の古くからあった方の富士山が崩落して、現在の富士山が残ったんだそうです。世界遺産センターの北側にある富士本宮浅間神社に行きました。途中、野外のフードコートみたいな場所を通りました。どのお店も富士宮焼きそばを売っています。とってもいい匂いをさせています。夫が食べたそうにしてたんですけど、今日のランチはケーキを食べるって決めていたので我慢してもらいました。神社の境内の隣、一段下がったところに枠玉池という池がありました。階段を降りると、そのあたりは空気がひんやりとしていました。富士山の雪解け水が湧き出てできた池で、水温は年間を通して13度、1秒間に 2.4 キロリットル湧き出ているそうです。昔から富士詣を行う人たちは、まずこの池の水で体を清めて、六根清浄という 心身を清める掛け声を唱えながら登山するのが習わしになっているそうです。このお水は汲んで持って帰ることができます。容器を持っていない人向けに空のペットボトルも置かれていました。1本200円です。湧き水に手を入れると冷たくてとっても気持ちが良かったです。先ほどの世界遺産センターは省エネ化のために地下水を建物の前に張った水や空調の熱源にも利用しているそうです。こんなに冷たい湧き水だったら冷房効果が期待できるんだろうなって思いました。オープニングで話したウンコノミクスという本に下水管を暖房に使うという事例が紹介されていました。下水管を流れる下水も温度が一定で、冬暖かく夏冷たいんだそうです。冷房にも利用できなくはないそうなんですけど、湧き水ほどは冷たくないので効果が実感できないそうです。向いているのは雪国で道路の雪を溶かすということです。私は雪国に住んだことがないのでよくわからないんですけど、道路に雪が積もってもマンホールの部分だけは雪が溶けているということがあるそうです。下水の温度は10度ちょっとあるので雪が溶けるそうです。でも下水管は地中深くに埋められているので、その熱を地表に届けるには工事が必要で初期投資がかかります。でも作ってしまえばランニングコストもかからずに道路の雪を溶かしてくれるそうです。実際に新潟で設置されているそうです。蒸し暑くて歩いていると汗が出ます。駐車場に戻る途中、北の方を見てみると、雲の隙間から富士山の稜線らしきものがなんとなく見えて嬉しくなりました。さて、この後はこの日の夕食の食材を仕入れに、富士宮市内のスーパーへ行きました。スーパーに入った入り口のところに不思議なものが置かれていました。豆腐です。豆腐が売られていました。ご存知ですか？豆腐って。お盆やお彼岸の供養に使われる細長い木の板で、お経っぽい文字と亡くなった人の戒名などを書きます。同じ日本でも地方やそれぞれの家々によって食べているものが微妙に違うように、お盆の迎え方も違うようです。私の実家は禅宗系の曹洞宗のお寺の檀家になってました。そのお寺ではお盆の前にお施餓鬼会という行事が行われます。お寺に行ってお経を唱えてもらって、父の戒名が書かれた陶板をもらって帰ってきます。うちのお寺はちょっと世知辛くて、事前に往復はがきで案内が送られてきて、その会への出欠といくらお布施をするかという金額を記入して送り返すようになっています。なぜ事前にお布施の額を書くかというと、お布施の額によって帰りにいただける陶板の大きさが違ってくるからです。もちろんたくさんお布施すると大きな陶板、少しだとちっちゃな陶板です。見ていると、おお、あの人はすごいたくさんお布施をしたんだねっていうことがわかります。そしてその陶板をお墓に持って行って立てかけてきます。毎年やっているとどんどん陶板が増えていってしまうので、適当に古いものは捨てていきます。そんな行事を経験してきたので、私のイメージの陶板というのはお寺でいただいてくるというものでした。この富士宮のスーパーで売られていた陶板のところに 使い方の説明が書かれていました。この塔婆に自分の名前を書き入れて、お盆のお墓参りに行った時にお墓に置いてくるんだそうです。お墓参りに来ましたよっていう痕跡を残すという感じのようです。同じ仏教、宗派とかでも土地が違えば習慣も違うんだなーって思いました。と同時に急速に変わっていくこの世の中で、いつまでこういう習慣が残るのかなーっていうことも思いました。さてさて、肝心のお買い物です。富士宮はちょっと内陸に入り込んでいるお土地柄だけに、静岡市内に比べるとやっぱりお魚はあんまり充実していなかったです。でも静岡市にはないものがありました。それは富士宮焼きそばです。お昼に夫が食べたそうにしていた富士宮焼きそばです。夕飯に作ることにしました。袋入りの焼きそばの麺が売られていました。一人前70円くらいです。ソースも一人前の小袋で売られています。一袋30円ちょっと。そして焼きそばの友というものも並んでいます。富士宮焼きそばにはこれが必須らしいです。焼きそばの友は見た感じ大阪のかすうどんのかすみたいなものかなって思ったんですけど、大阪のかすうどんは牛のホルモン、腸をじっくり揚げてカリカリにしたものなんですけど、焼きそばのというのは豚の背脂や三枚肉からラードを取った後の残りカスだそうです。そしてこれは一人前入りは売られていなくて、4、5人分かな？結構たくさん入って230円でした。キャベツは半分に切ったものも売っていたんですけど、それでも多くて余ってしまうなぁと思って、袋入りの千切りキャベツを買いました。これなら切る手間もいらないやって思ったからです。アパートに帰って調理開始です。焼きそばを袋から出すと、見慣れた黄色い焼きそばの麺とは違うものが出てきました。なんかゴムみたいです。太めの輪ゴムの長いやつという感じです。一般的な焼きそばの麺の製造工程では、蒸した後に一度茹でるんだそうです。でも富士宮焼きそばの麺は茹でずに急速に冷やして、油で表面をコーティングするんだそうです。そのため、一般的な麺に比べて水分が少なくて独特のコシがあるそうです。調べてみると、私がこの時に買った焼きそばの麺の製造元、マルモ食品工業が考案した麺のようです。こういう麺になったのは勘違いからだそうです。この会社の創業者は太平洋戦争で東南アジアに出兵しました。インドネシアで飲み水に困っていた漁師さんにお水を分けてあげたところ、お水のお礼としてビーフンの麺をもらったそうです。それを舞台専属の韓国人の料理人に料理してもらって食べたところ、今まで食べたことのない美味しさにとっても感動したそうです。終戦を迎えて富士宮に戻った彼は、仕事を始める際にあの美味しかったビーフンを作ろうと思い立ちました。アメリカ軍から配給された小麦粉を使って試行錯誤の末生まれたのがこの独特な焼きそばの麺なんだそうです。でもビーフンを目指したんですけど、ビーフンは米粉が原料です。その時、ビーフンが何からできているのかを知らなくて、小麦粉を使ったために、こういう麺が生まれたんだそうです。さあ、使 作りますよ。まずは焼きそばのトモを刻んでフライパンでよーく炒めます。二人分には明らかに多いんですけど、全部入れちゃいました。代わりに肉はなしです。だんだん油がにじみ出てきます。油がたくさん出てきたので、炒め油を足す必要はありません。キャベツ、そして麺を入れます。そしてここがポイントで、水を一人分あたり4分の1カップほど加えて蒸らします。水を入れて蒸らさないとゴムみたいな焼きそばの麺はゴムのままになってしまうようです。水分がなくなったらソースを入れてさらに炒めて水分を飛ばします。キャベツの洗濯をしくじったと思いました。袋入りの千切りキャベツは炒め物には向いていませんでした。細すぎるし、全体が水っぽくなりました。でも、だからよーく炒めて水分を飛ばしたんですけど、そしたらキャベツが糸くずみたいに頼りないものになってしまいました。ちょっと残念でした。でも、全体としてはまあまあの出来になりました。仕上げに、だし粉と青のりをかけたら、さらに美味しくなりました。夫も美味しそうに食べてくれたので、まあまあ良かったのではないかと思います。エンディングです。X にハッシュタグことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。今回もトリフィドさんからいただきました。いつもありがとうございます。第105回バナナを食べるに対してです。ジンベエザメとバナナ、2種類の生き物の生態や特徴のお話が面白かったです。植物園の温室バナナは高さが5から10メートルもありますが、人の背丈くらいの小型品種を私も育ててみたいです。そしてバナナの葉っぱにカレーとお米とおかずを持って食べたいですといただきました。ありがとうございました。確かに沖縄のバナナはそんなに背が高くなくて、私と同じかもうちょっと大きいかなっていうぐらいの高さでした。少し前に JA のファーマーズマーケットみたいなところに寄ったら、沖縄で育てられている品種のバナナの苗が売られていました。加温できるビニールハウスがあれば、名古屋でもきっと育てられるんだろうなーって思いました。バナナの葉っぱの上に乗せたカレーをマレーシアで食べたことがあります。カレー屋さんに入ってテーブルに着いたら、緑色のランチョンマットが前に敷かれて、それが水で濡れてたんで、何かなと思ったらバナナの葉っぱでした。その上にご飯がドーンって置かれて、カレーやら箸休め的な辛い漬物が乗せられました。メニューはその一種類しかなくて、ご飯やカレーが少なくなってくると、おかわりどうだって足しに来てくれました。外国人なので、スプーンを一応持ってきてくれたんですけど、周りを見るとみんな手で食べてました。なので私も手で食べてみることにしたんです。皆さん、食べる前にすごくしっかり手を洗います。なので私もまず手を洗いに行きました。でも手で食べるのって意外と難しいです。手でご飯をすくうことはできるんですけど、それを口の中に入れるのって結構難しいです。パラパラね、こぼれちゃうんですよ。それに手が口に触れるのってちょっと違和感がありました。でも食べ終わる頃には慣れて、 まあまあ上手に食べられるようになりましたよ。番組の感想などどんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスはことぶき旅@gmail.com。 X ではハッシュタグことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。